どうもマイクです。おはようございます。6月26日金曜日の朝7時を回りました。ここからの時間は全キャスト。今日も最新の全トレンド記事をゆるっと楽しく紹介していきます。通勤通学中のあなたも、お家で仕事中のあなたも、よかったら最後までお付き合いください。今日は全部で5本の記事をご紹介していきます。どれもAI 時代の開発や分析、開発環境、言語処理系の最適化となかなか濃いラインナップになっていますよ。それでは今日紹介する内容1本ずついきましょう。まず1つ目は AI がコードを書く時代のコードレビューは、誰を責めるかじゃなくてどんな仕組みで守るかを考えようというお話です。今ってクロードコードみたいなツールを使ってAI がガンガンコードを書くじゃないですか。そうすると、この悪いコード誰が書いたんだよって犯人探しをしてもあんまり意味がないよねっていう指摘なんですね。この記事では、悪いコードが紛れ込んだ時に人のスキルが足りなかったからだと責めるのは本当に最後の最後にすべきで、それよりもなぜこの悪いコードを通してしまう仕組みになっていたのかをちゃんと見直そうと提案しています。具体的には、 AI がコードを出力してからレビューに上がってくるまでの流れ全体を分解して、どこにチェックが足りなかったのかを特定していきます。例えばテストを書いておくことで防げたんじゃないかとか、リントで検出できたはずじゃないかとか、専用の検出スクリプトで引けたかもしれないといった具合ですね。そういう仕組みを一個ずつ増やしていくことで、悪いコードがそもそもレビューに出てこないようにしていこうという考え方です。もう一つ面白いのが、各開発者が腐うコード検出機をどんどん追加していける基盤を用意しようという話。なんか怪しいパターンを見つけたら、その場でルールやスクリプトを足していけるようにしておく。で、これはもう絶対にアウトと機械的に判定できるところは自動チェックに任せて、手順の優先度を考えたり、この設計でいいの?みたいな推論が必要なところはエージェントっぽい AI に考えさせる。そうやって自動チェックとエージェントをうまく組み合わせて開発プロセス自体を設計していくべきだと説明しています。ポイントはモデルの性能差。この LLM の方がちょっと賢いとかに期待するよりも、いいコードをどう評価してどう守るかという仕組みを会社の資産として貯めていく方が長期的には強みになるという視点です。その上で、これまでのコードレビューって人へのフィードバックを中心にした場だったけれど、これからは仕組みを育てるためのフィードバックの場として位置づけ直されていくだろうとまとめています。人を責めるよりシステムを育てる。これチーム開発してるかにはかなり刺さる内容じゃないでしょうか。続いて2つ目。2つ目の記事は AI を使った分析基盤作りについてのオピニオンです。 AI が SQL をかけるだけでは正しい意思決定には足りないよというところから話が始まります。著者のからは、ビッグクエリと DBT を中心にしつつ、ツール、ガードレール、コンテキスト、改善ループを一体で育てる分析基盤を紹介しています。まずツールの部分では、自然言語で質問したら SQL を生成して実行してくれるような MCP ツールを使います。でも、それをそのまま野放しにすると、危険なクエリも平気で走っちゃう。そこで、SQL の構造を検証したり、実行コストを見積もったりして、イエイ、これは危ないクエリだから通さないというガードレールを用意しているんですね。例えば、巨大テーブルに対してフィルタなしのフルスキャンをしようとしていたら、引くみたいなイメージです。さらに、DBT で定義したメトリクスとか、プロダクトの機能、イベントのカタログを AI に渡して、どういう意味のテーブルなのか、どれが公式な指標なのかといった文脈もセットで提供します。 これによって売上を聞かれた時にちゃんと正しい定義の売上メトリクスを使えるようになると。面白いのがそこで終わらずに改善ループをちゃんと設計しているところです。ユーザーが投げた元の問い、つまりインテントと実際に実行された SQL、 それが参照しているテーブルをログとして紐付けてどんどん蓄積していく。そしてそのログを見ながら、生の生データを直接叩いているクエリが多いなら、このデータは DBT でモデル化しよう。同じ質問なのに毎回 SQL がバラバラに書かれているなら、ゲイ、これはテンプレート化しようといった改善アクションにつなげていきます。これを小さなサイクルでぐるぐる回すというわけですね。結論としては、 AI による分析はクエリを書く時間を短縮できました。やったーって終わりではなくて、正しい指標を維持し続ける仕組みとセットで設計するのが重要だと説いています。 AI に任せれば任せるほど、逆にメトリクス定義やガードレールといった人間側の設計の重要性が増していくんだなというのがよく伝わる記事でした。3つ目いきましょう。3つ目は DFIT という CLI ツールの紹介です。これはローカルの Git 差分を GitHub の FilesChanged とほぼ同じ見た目でブラウザ表示してレビューできるというものです。 npxdfit と打つだけでさっと立ち上げられるお手軽ツールですね。この DFIT、 何が便利かというと、コミット間やブランチ間の差分はもちろん、肝作業中のディレクトリの変更、ステージングした変更だけ、さらには GitHub 上のプルリクエストの差分まで、引数の指定を変えるだけでいろんなパターンの差分を比較できます。見た目が GitHub の PR の画面にかなり近いので、あの見慣れた UI でローカルの差分も見られる感覚ですね。さらに故郷ごとのコメント機能もついています。ここがポイントで、コメントはブラウザ側に保存されるので、まだ PR を作っていない段階でも自分の変更をローカルでじっくりセルフレビューできる。そしてそのコメントにはコピープロンプトボタンがついていて、コメントの内容とファイル名、行番号をまとめて一括コピーできます。つまりこの行変数名良くないからリファクタしたいみたいなコメントをつけて、それを丸ごと AI のコーディングエージェントに投げて、この指摘をもとに修正してとお願いできるわけです。これはかなり実務的ですね。さらにさらに AI 側から DFIT を呼び出す連携機能も用意されていて、エージェントがじゃあこのコミットの差分を DFIT で見せてといった使い方もできるようになっています。コミット前の最終確認や AI と一緒にレビューを回すワークフローとの相性が良いツールで、一人開発なんだけどちゃんとレビューしたいという人にも刺さりそうな内容でした。続いて4つ目の記事です。これはリモート開発環境のお話。VS Code のリモート SSH 使っている方も多いと思いますが、あれが遅いし不安定だし、大学の共有サーバーにはかなり負担が大きいよという指摘からスタートします。リモート SSH は接続のたびにサーバー側に Node.js のサーバーを展開して、そのバージョンがどんどん溜まっていってしまう。結果として共有サーバーのストレージや計算資源を圧迫してしまうという問題があるんですね。自分だけならまだしも、研究室のみんなで同じサーバーを使っているような環境だと、これはかなり気を使うポイントです。そこで筆者が選んだのがラスト製で GPU 描画の軽量エディタ Z です。 Z はとにかく起動が早くて、 SSH での接続も非常に軽い。その上サーバー側に置くのは小さな Z リモートサーバーというバイナリを一つ置くだけでいいので、 VS Code みたいに大量のファイルを展開しなくて済みます。これがサーバーに優しい理由の一つですね。設定もシンプルで、settings.json とkeymap.json2 2つのファイルで完結します。 Vim モードも安定していて、 Vim 派の人も安心して使える。 SSH の設定に関しても普段使っている tilde.ssh/config をそのまま読んでくれるので、新しく設定し直す必要はありません。コマンドパレットから Projects Open Remote と選んで、接続先とフォルダを指定するだけですぐにリモート開発が始められます。欠点としては VS Code に比べるとまだ拡張機能が少ないところ、ただそれ以外の大きなマイナスは見当たらないと筆者は言っています。全体として軽くて早くて、しかもサーバーに優しいリモート開発環境への現実的な乗り換え先として Z を推している内容でした。大学や会社の共有サーバーを使っていて、 VS Code リモートでちょっと肩身が狭いなという方にはかなり参考になりそうです。そして最後、5つ目の記事です。こちらは JavaScript エンジンの V8 の中の話。 J アレイプロトタイプフラットをどうやってもっと早くしたかという実装寄りの解説になります。テーマになっているのは、数値だけからなるサブ配列をメムコピーによるバルクコピーで一気に移動できるようにしたという最適化です。まず前提として、 V8 では前の段階で2パス方式という仕組みが導入されています。これはフラットを実行するときに、まず1周目で結果の配列の長さと型を決めてしまって、一度だけ必要なサイズを確保するという方法です。このおかげで今回はさらに踏み込んだ高速化ができるようになったという流れですね。対象になるのは Packed SMI Elements と Packed Double Elements と呼ばれる配列です。ざっくり言うと、整数だけあるいは数値だけで構成されていて、穴もサブ配列も含まない綺麗に詰まった配列。こういう配列に対しては、本来なら要素ごとにチェックしながらコピーしていたところを、C、どうせ全部数値でポインターも含まれていないんだから、1回のメモリブロックとしてドンとコピーしてしまおうという発想で、メムコピーを使ったバルクコピーを導入しています。ここで重要なのがガーベジコレクションとの兼ね合いです。オブジェクトやポインターを動かすときは、 C、ライトバリアと呼ばれる仕組みで GC に参照が変わったよと知らせる必要がありますが、今回対象にしているのはポインターを含まない数値配列だけなので、ライトバリアが不要な領域だけを選んでバルクコピーすることで安全性を保ちながら高速化しているわけです。さらに事前に全体の長さが分かっているおかげで、変フィックスドダブルアレイをホールで埋める初期化処理も省略できるようになりました。構造が正しいか確認するリチェックも、これまでは要素ごとに行っていたところを配列ごと1回だけで済ませられるようになっています。その結果どうなったかというと、もともとの実装と比べて2パス方式とバルクコピーを組み合わせることで、変身のマセネミ、数値だけのパックド配列に対するフラットは最大で20倍以上速くなったという計測結果が出ています。数値以外の型が混じっているケースでも、およそ 1.5 倍程度の改善が得られたということで、かなりインパクトのある最適化ですね。普段なんとなく使っているアレイフラットの裏側で、こんな細かいチューニングが行われているんだなというのが伝わる記事でした。というわけで、今日の全キャストは5本立てでお送りしてきました。ざっとおさらいすると、まず1つ目は、AI がコードを書く時代のコードレビューは、人を責める場ではなく、テストやリント、検出スクリプトといった仕組みを育てる場にしていこうという話。2つ目は、AI が SQL を書けるだけではダメで、ビッグクエリと DBT を軸に、ガードレールやコンテキスト、改善ループを一体で設計した分析基盤が大事という話。3つ目は NPXDiffit、 一発でローカルの Git 差分を GitHub 風 UI でレビューできて AI エージェントとも連携できる CLI ツール DFIT の紹介。4つ目は VS コード、リモート SSH の重さとサーバー負荷の問題を避けるため、 ItStation、 軽くて速くてサーバーに優しい。ラスト製エディター Z に乗り換えた体験談。そして最後5つ目は V8 のアレイフラットを2パス方式とメムコピーによるバルクコピーで最適化して、数値だけの配列では最大20倍以上速くしたというエンジン内部のお話でした。気になった記事があれば、詳しい内容はショーノートにまとめてありますので、後でゆっくりチェックしてみてください。この番組全キャストでは感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストも大歓迎です。普段どんな風に Zen を活用しているか、開発や勉強のお供にどう聞いているか、何でも気軽に送ってください。それではそろそろお時間です。今日も一日無理せず、いいコードといいインサイトに出会えますように。お相手はマイクでした。また次回の Zencast でお会いしましょう。